次、流れですね。流れっていうのは、あれかな、声かけからの流れだと思うんですけど、ネタで入っていいんじゃないですかね。ネタはね、入り口では必要だと思います。最初の吊り橋効果の話しましたけど、やっぱナンパっての女の子にとってみたら、すんごい、今にも落ちそうな、本当に恐怖の吊り橋なんですよ。グラグラで怖いんですね。ボロボロで、これ渡ったら落ちるんじゃねっていう吊り橋なんで、そのネガティブを同じドキドキのままポジティブにひっくり返すには、やっぱりネタとかユーモアっていうのは入り口の部分ではね、必ず必要です。それは普通に女の子とかをね、よく観察するのがまず大前提ですよね。で、ちょっと特徴的な洋服とか着てたら、やっぱそれは指摘していくべきだし、その子が、すごい、パンチのあるね、赤い靴とか履いてたら、そこがどこだろうな、例えば渋谷とかだったら、いや、ちょっと渋谷で一番赤が似合う子を探してたんですけど、みたいな、そういう指摘の仕方でもいいですよね。カバンとか靴はね、チェックしておくといいですよ。だいたいね、どっちかにね、女性の感情ってあるんですよ。で、男と違って、やっぱ女の子って、おおむねね、靴かカバン大好きですね。あんま、そのどっちにも興味ないって人はね、あんまいないんですよ。靴かカバン両方興味ない女の子ってのは相当もさっとしてますよね。それは多分声かけなくていい子なんじゃないかなと思うんですけど、ほぼほぼね、どっちかにはね、何かしら意識があって、何かしらお金をかけたりしますね。で、強い感情を持って、ちゃんと自分で選んでるので、なんとかな。僕が最近割とよくなるのが、お疲れ様です。飯食いました。すげえ腹減っちゃって、牛丼とか食べたいんですけど、そのカバンとか、僕の牛丼入ってそうですよね。ちょうどこの牛丼、丼ぶりが入るサイズかな。てか、僕の牛丼、それ入ってるでしょ？取ったでしょ？で、牛丼好きそうって言われません？そういう顔してますよね。牛丼顔ですよね。みたいな。ちょっとこれかなり牛丼とカバンで畳みかけてますけど、これ受けたらですよ。受けたらそうやってどんどん畳みかけるんですね。で、皆さんこういうネタとかの話すると喜ぶんですけど、で、一生懸命ネタ仕入れるんですけど、やっぱそこにこだわってるうちってのはやっぱ全然ダメで、多分成果って出ないんですよ。で、一応今言ったようなざっくりとしたネタと方向性は持ってていいんですけれども、それよりも本当に重要なのは、まず一つ目が、ちゃんと声が届いているかどうか、適切なボリュームでね、適切な声で。で、二番目が、ちゃんと相手の反応、相手から出てきたものを拾えるかどうかなんです。で、これが一番重要です。ここがもう全てです。で、ちゃんと声が届いているかっていうのは、意外とこれ多いんですけれども、特に初心者っていうのかな、ナンパあんまりしたことない人ですよね。したことない人は結構ね、内容云々の前に声が届いていないことに気がついていないんですよ。だから女性側の立場からすると、その辺を普通に歩いてたらいきなり横あたりに縫って何かこう気持ち悪い威圧的な影が見て近づいていけ、もごもごもごもごって言ってるぞみたいな。うわ、怖っ、マジ怖っていう。これがほとんどの現実です。で、そういう意味では、やっぱ距離感とかも重要ですよね。この女性との距離感、立ち位置で、これ遠すぎてもいけないし、近すぎてもいけない。僕は割と目線とかも合わせますけどね。僕ちょっと背が多分高い方なので、180あるので、ちょっとこう、目線をなるべく女性ぐらいに下げようっていうのは僕はちょっと気をつけてるかな。で、こういう、これも多分ノンバーバルだと思うんですけど、とにかくね、何を言うかじゃないんですよ。皆さんそればっかり気をつける、気にするんですけど、本当はそれ以外の声の出し方とか、距離感とか、あとリアクションの取り方とか、そういう雰囲気的なやつが、こそが重要です。逆にね、ここだけ磨き続ければ成果って結構出ますね。で、お前はそんなにうまいのか、そこそんなにできてるのかって言われると、僕はそんなにできてないんですけど、本当に。いや、これね、やりだすとやっぱね、難しいんですよ。これ、 口で言うのは簡単なんですけれども、これ実際やって、ちゃんとそこに気を使ってる人は、これ共感してくれると思うんですけど、やっぱ女性によって歩くスピードも違うし、あと、その場所とか状況、人混みの混み合いとかで、うるささも違いますよね。そうするとさっき距離感の話、女性と近すぎても遠すぎてもダメって言ったんですけど、やっぱそれはね、周りに合わせて、適切な立ち位置を自分で調整しなきゃならないんですね。絶対値じゃないんですよ。だから女性から、斜め前45度、1.5メートルの距離が正解ですとかじゃないんですね。これ全体の街の人混みとか、その密集具合とかですよね。周りとの兼ね合いで相対的に適切な距離感というのを自分で試行錯誤していかなければならないし、声の出し方だってやっぱうるさい場所と、ガヤガヤガヤってうるさい場所と、静かな場所で同じ音量ボリュームだったらダメですよね。すっごい割と静かなところであんまりこう大きな声でやったらちょっと威圧的になりすぎちゃうし、でもすごいゴミゴミゴミってしてるところでちゃんと声を通さないとボソボソってやって聞こえないですよね。っていうように、これ本当その場その状況に応じて、まあ、そういう中で適切にスッと女性にとって最もこう受け取りやすい、受け止めやすい距離感と音量、声の通し方というのをその場その場で判断していかなければならないんですね。スポーツと同じですよね。これちゃんと状況とか環境を見ながら感覚でもってそこに合わせていくんですよ。もうテニスとかだってそうじゃないですか。もうあれ決まってませんよね。ボールがどこに飛んでくるか分かんないから、もう自分で適当にそのボールのところまで行って走って、自分でなんとか勘で合わせて、なんとかこの辺かなみたいな、あれ全部勘じゃないですか。運動神経でやってますよね。バスケットボールとかも一緒ですよね。野球とかも全部一緒ですよね。これ絶対値じゃないんですね。その状況を読んで、自分の感性、感覚で運動神経でそこに適切に合わせていかなければいけない。これ身体感覚なんですよ。だからやっぱ練習しかないんですね。そこが、やっぱ一番難しいし、一番重要だと思ってます、僕は。で、この辺は、道聞きはね、すごくいいですね、練習としては。道聞きすごくいいです。で、何がいいかっていうと、相手は日本人女性で、ここは日本なんですね。日本に住んでいて、相手が日本人女性の場合、10人に道を聞いたら、普通に10人、道は教えてくれます。もうそういうものです。なので、もし10人連続で道を聞いてみて、相手が普通にね、親切にというか、ごくごく普通の対応で道を教えてくれないとしたら、それはまずファッションに問題があるか、あるいは今言ったようなノンバーバルな部分に問題があります。ですので、まずは道聞きですね。で、その道聞き、10人に道聞きして、10人が普通に道を教えてくれるっていう、それと同じテンション、同じ距離感、同じ声量、ボリューム、まあそういう総合的なノンバーバルですよね。まあ女性に対する道を教えてくれた時に対するこちらのリアクションの取り方とか、そういう総合的に、それと全く同じぐらいの空気感で、路上の声かけをするんです。とか、まああと、バスとか電車の中でおじいちゃんとかに席を譲るときの感じとかですよね。あ、どうぞ空いてますよみたいな感じ。この自然体な感じ。まあ、エレベーターとかでボタンを押してあげるときに、あ、何階ですかって聞いたりしますよね。もうああいう感覚ですね。これ日常の中のごくごくスタンダードな他人とのコミュニケーションの雰囲気感。これ無視されませんよね。それをいかにそのまま持ってくるかなんですね。で、これは、ガチに道聞きやると結構できるんですけど、いざ、路上で声かけをしようってなると、下心が入ったり、こちらの意識が変わると、この空気感がね、ほぼほぼみんなずれます。てか、まあ僕もずれるんですけど、難しいですよね。これ実際やるとね、結構難しいんですよ。道聞きで本当に道を聞くだけ、ガチでもう自分の頭を道聞き一色にして、それでやると、できることが、こちらの意識一つ、よし、声かけしようって言って、意識一つ変えただけで、同じものを継承できないんですね。同じ空気感でやるっていうのが、これがね、結構難しいんですよ。で、そのズレを、反復練習で修正していくっていう、これがまず1点ですね。それからもう一つ。 ちゃんと相手の反応を拾えるか。こっちも重要で、まあできない人っていうのはネタにこだわりすぎます。で、ネタっていうのはあると便利なんだけれども、ただそれだけだと本当に自滅しかしないんですね。で、これは僕がいつもいつももう何度も何度も繰り返し言ってることではあるんですけれども、会話というのはパフォーマンスではなくてコミュニケーションなんですよ。で、ネタっていうのはパフォーマンスですよね。だから、まあ、ナンパではどういうネタで声かけするのがいいかとか、あのネタが面白いとか、あのネタが面白くないとか、そういう議論をしている時点で終わってるわけですよ。そうじゃなくって、コミュニケーションっていうのは感情のキャッチボールだし、感情の共有なんですね。で、甘噛みなんですよ。で、そういう、あなたがいて、私がいて、この二人の間で成立するものがコミュニケーションなんですね。だからコミュニケーションは誰でもいいわけじゃないんですよ。でもネタは正直誰でもいいですよね。こっちで準備したネタを、ただ準備した通りに披露すればいいので、相手が誰であってもいいわけですよ、ネタというのは。一方通行なんですね。で、それって面白いかもしれないんだけど、でもそもそもそういうネタの面白さで言ったら、プロのお笑い芸人にはかなわないし、あと路上のパフォーマーとかには絶対かなわないんですよね。でも、かなう必要がないんですよ。目的が違うんで。で、僕たちの目的っていうのは、パフォーマンスの快楽を与えることではなくて、コミュニケーションの快楽を与えることなんですね。で、パフォーマンスの快楽の延長には、付き合うとかセックスっていう事実がね、ないわけです。で、もしあるなら、これ、みんなお笑い芸人とか路上パフォーマーになればいいって話になっちゃうじゃないですか。そうじゃないんですよね。付き合うとかセックスするっていうのは、そういう一方通行のパフォーマンスの先にはないんですよ。あくまでもコミュニケーションの快楽の延長にしかないんですね。で、それって何かっていうと、あなたがいて、私がいて、その二人だから成立する価値、気持ちの良さ。まあ、これは、ナンパに限らないんですけどね。まあ、今回の、だからナンパの話に当てはめて言うと、ネタにこだわらないでくださいねっていう。それはパフォーマンスなんでね。パフォーマンスにこだわらないでくださいねっていうことですね。それよりも、あなたがいて、私がいて、この中で感情をどう扱っていくか。感情を共有する。感情をキャッチボールする。甘噛みでじゃれ合う。すべて感情ですよね。この二人だけの間で成立する価値。そこで作り出す、想像する快楽、価値、楽しさ。それが、コミュニケーションの快楽というやつです。ですので、やっぱネタよりも観察ですね。さっきの靴とかカバンとかもそうだし、あと、今、女性の感情がどこにあるのか、今、この女性は何を感じているのか。例えば、こう、いくつかね、ナンパで言葉を畳みかけていっても、無視とかだったら、まあ、それ、ちゃんとこちらの言葉が相手の耳まで届いていて、それで無視しようっていう女性の意思とか感情がそこにありますよね。そしたらやっぱそこをどうやってこう共有していくかですよね。Do you speak Japanese? とか。あ、もしかして今日は無視をする日って決めちゃってます？みたいな感じとか。ちょっと笑いそうになったら、あ、ちょっと今笑ってますよね。いやいやいや、ほら、笑いそうなのこらえてるじゃないですか。もう笑っちゃいましょうよ。楽になっちゃいましょうよ。とかですよね。まあ、あと、よくあるのは何だろう、彼氏いるんでとかだったら、え、いやいやいや、聞いてないです、聞いてないです。え、なんで急に自慢してるんですかとか。もうそこに女性の感情がある。そこを拾っていくんですね。で、そこをやり取りする。そういう感情を共有したり、キャッチボールする。まあ、それから、何気にこれ超重要なんですけど、足を止めてもらうですね。声かけして、ある程度、その中で感情を共有したりとか、キャッチボールできたりとか、まあ、甘噛みとかですよね。できた先で、一回ちょっと止まってもらった方がいいです。一回止まろう、一回止まろう。いや、ほんとちょっとね、早いんで一回止まろうね。まあ、もういいからいいから、ちょっともう試しに止まろう、みたいな感じで、一回ちょっと足を止めてもらうんですね。盛り上がって楽しいタイミングで。そうすると、まあ、そこで立ち話が成立しますね。で、今日何しに来ただとか、まあ、これからどこ行くとか、普段何してるだとか、まあ、雑談しつつ、まあ、ちょっとまた一盛り上がりした段階で、でも立ち話疲れますよね。ちょっと喋りすぎて喉乾いちゃったんですけど、おごってくださいよ。いやいや、お前がおごるって話ですよね。みたいな、まあ、なんかそういう適当なやり取りして。 で、まあ、お茶でも食事でもその話の流れで誘っていくっていうことですね。なのでやっぱね、流れの中だと、この一回女性の足を止めるって立ち話に持ち込むっていうのは、僕は重視してますね。これ重要じゃないかな。まあ、あとお茶とか食事まで行っちゃったら、まあ、その先っていうのは、最初に解説しましたように、もうスピード感ですね。究極の吊り橋効果は逃さない。だからギアの上げ方が違うだぞっていう、スピード感が違うんだぞっていうのだけ意識しとけば、あとは、通常の恋愛、通常の、で、その他、ナンパ以外の出会いでの、口説き方とそんなに大差はないですね。ほとんど一緒じゃないかと思っています。